EU 制裁と基本的な法原則の侵食。ヒュセイン・ドウール氏はパレスチナやウクライナに関する報道など政治的に敏感なテーマに焦点を当てたジャーナリストである。彼の報道と公の発言は欧州当局の監視を呼び、EU 制裁枠組みの下で制限措置を受けている。具体的に連合及びその加盟国を不安定化させる行動に関する理事会規則 EU2024-2642、特に彼の記載を反映した規則2025-965による改正版である。注目すべきはドウール氏が刑事犯罪で起訴されていないこと、かついかなる裁判所も彼が国内法または国際法に違反したと判断していないことである。彼に課せられた制裁は刑事手続きの枠組み外で採択された行政措置である。ドウール氏に対する公に表明された主張は犯罪行為ではなく、彼の仕事と発言が欧州連合の外交安全保障政策目標の下で不適切、有害、または望ましくないと評価されたものである。これらの評価は対立的司法手続きで検証されておらず、ドウール氏は独立かつ公正な裁判所での事前聴聞の機会を与えられていない。それにもかかわらず課せられた制裁は即時的かつ深刻な結果をもたらしている。2026年1月8日、ドウール氏はソーシャルメディアプラットフォーム X 上で緊急の訴えを投稿し、次のように述べた。緊急、現在私は一切の資金にアクセスできません。 EU 制裁のため家族2人の新生児を含むの食料を確保できません。以前は生存のための506ユーロへのアクセスが認められていましたが、今それも利用できません。銀行がブロックしました。 EU は事実上私の子供たちも制裁したのです。この発言は完全な財政的剥奪の状況を記述しており、基本的なニーズをカバーするための人道的免除の下で以前認可されていた資金へのアクセス喪失を含む。ドウール氏によると、銀行によるこれらの資金のブロックにより彼は食料の購入、住宅費や医療費の支払い、2人の新生児を含む家族の基本的なニーズを満たすことができなくなっている。2026年初頭現在、ドウール氏の状況は未解決のままである。2025年9月の制裁に対する異議申し立ては却下され、彼の記載に引用された証拠は彼のジャーナリズムと公の発言のみである。いかなる例外措置や人道的資金解放も行われておらず、これらの措置の持続的かつ深刻な影響を強調している。決定的にアクセス可能な資金の完全な欠如はドウール氏を弁護士の雇用ができなくしている。その結果、彼は法的助言を得たり、課せられた制裁に対する司法的救済を追求したりする実際的な手段を欠いている。そのため彼は深刻な制限措置を受けつつ、その合法性に異議を唱える財政的能力を失っている。 EU 制裁枠組みに形式的に組み込まれた保護措置、まさにこのような結果を防ぐために設計されたものは本件では機能していない。ドウール氏の状況は本論説で検討されるより広範な法的問題の具体的かつ緊急な例証を提供する EU 制裁が完全な剥奪、法的防御の拒否、依存する子どもへの害をもたらす形で実施される場合、合法的な予防措置として機能しなくなり、代わりに裁判外処罰として機能し、基本的な憲法原則を及び人権義務と両立しないものとなる。深刻な物質的剥奪と非人道的扱い。人権法の基礎原則は人間の尊厳の保護である。個人が基本的なニーズ、食料、住宅、医療、法的援助を満たす能力を剥奪する措置はその原則の核心を打つ。欧州人権条約エクレ第3条は非人道的または品位を傷つける扱いを絶対的に禁止する。伝統的には拘禁や身体的虐待と関連付けられるが、欧州人権裁判所の判例は国家による物質的剥奪が十分に深刻かつ予見可能である場合、第3条の敷地に達しうると認めている。個人が一切の資金にアクセスできない状態にする完全な資産凍結は、特に剥奪が長期にわたり避けられない場合、 人間の尊厳と両立しない状況を生み出す。これらの懸念は、制裁が依存する子どもに予見可能に影響する場合に増大する。児童の権利に関する条約を含む国際法は、すべての国家行動において児童の最善の利益を優先的に考慮することを要求する。子どもから食料、住居、医療を剥奪する制裁、たとえ間接的であっても、は集団的処罰の形態を構成する。このような結果は偶発的でも予見不能でもなく、したがって制裁当局の責任を問うものである。 EU 制裁枠組みに組み込まれた法的保護措置、重要であるのは、完全な剥奪の違法性が単なる外部の人権批判の問題ではなく、 EU 制裁枠組み自体内で明示的に認められている点である。 EU の資産凍結規則は、通常次のための資金アクセスを認める拘束力のある保護措置を含む。基本的なニーズ、食料、家賃、光熱費、医療、育児を含む及び、合理的な専門的報酬、法的サービスに関連する費用を含む。これらの免除は、任意の人道的ジェスチャーではなく、法的要件であり、EU の基本権憲章、エクレ、比例原則及び効果的な司法的保護などの EU 法の一般原則の下での義務を反映している。その方眼は、制裁が個人を貧困に追い込んだり、自己防衛を妨げたりしてはならないという明示的な認識である。保護措置の失敗と完全な剥奪の違法性。これらの保護措置にもかかわらず、制裁対象者が一切の資金にアクセスできない状態、以前認可された生活手当を含むに置かれる場合、制裁はもはや合法的に適用されていない。このような状況は、単なる不幸な行政的結果ではなく、制裁規則自体の違反を表す。金融機関、または国家当局が免除された資金へのアクセスをブロックする場合、結果としての剥奪は国家及び EU 法秩序に法的に帰属する。法的サービスのための資金アクセスの拒否は、特に深刻である EU 基本権憲章第47条の下での効果的な救済権は、裁判所への形式的アクセスだけでなく、その権利を実際に行使する能力を要求する。個人が弁護士報酬を支払えないシステムは、課せられた措置に対する実質的な異議を無効化し、司法審査を空虚な形式に変える。保護措置の失敗は、子どもが影響を受ける場合に特に深刻である。制裁枠組みは未成年者の飢餓やホームレスを認可しない。このような状況で免除が失敗する場合、措置は、児童の最善の利益の原則及び人間の尊厳の基本基準と調和し得なくなる。決定的に、この失敗は制裁の主張される予防的性質を剥奪する。予防措置は限定され、調整され、撤回可能でなければならない。保護措置が崩壊し、剥奪が絶対的になると、制裁は強制的、処罰的な性質を取得し、裁判外罰則として機能し、合法的な規制ツールではなくなる。適正手続きの権利と効果的な司法的保護。適正手続きは立憲民主主義の軌跡である。エクレ第6条及び EU 基本権憲章第47条は、公正な聴聞の権利、主張の通知の権利、独立かつ公正な裁判所による効果的な司法審査の権利を保障する。 EU 制裁制度はしばしばこれらの要件に達しない。個人は、非公開、または曖昧な根拠に基づく、行政決定で記載され、しばしば機密情報に依存する。制裁は通常即時発行し、司法審査、利用可能であれば、は深刻な害がすでに生じた後に行われる。個人が、刑事犯罪で起訴されず、刑事手続きに関連する手続き的保護を拒否されつつ、刑事罰に匹敵する結果を受けるとき、制裁は、適正手続きの本質を違反する。この、まず処罰し、後で審査する構造は、法の支配と根本的に両立しない。ナラムポエナサインラジュールと予見可能性の問題。ナラムポエナサインラジュールの原則、エクレ第7条に規定は、既存の法律なしの処罰を禁止し、法規範がアクセス可能、かつ予見可能であることを要求する。個人は、どの行為が、処罰的結果を招くかを事前に理解できなければならない。 EU 制裁は、違法でない行為、合法的なジャーナリズムや政治活動などを罰したり、記載基準が曖昧で個人が自身の行動の結果を合理的に予見できない場合、この原則を損なう。制裁は形式的に予防的とラベル付けされているが、その深刻さ、汚名、潜在的に無期限の継続は処罰の本質的性質を与える。カジ V コミッションで確立された原則に従い、EU 裁判所は制裁が証拠で裏付けられ、目的と比例的であることを要求する。ドーウル氏の場合、合法的な親パレスチナ報道を不安定化とはくずけ、より広範な地政学的物語との弱い関連のみすることは深刻な比例性懸念を提起する。法的分類は法的現実を上書きできない。処罰として機能する措置は処罰を規制する法的制約を受けなければならない。そうでなければ恣意的権力に対する最も基本的な保護を空洞化する。表現の自由と間接的検閲。制裁がジャーナリズムや政治的表現に関連する場合、追加の憲法違反が生じる。エクレ第10条及び EU 基本権憲章第11条は表現の自由を保護し、特に政治的発言とジャーナリズムは民主的社会で特権的地位を占める。ジャーナリズム活動は強化された保護を享受する。スチール&モリス V ユナイテッドキングダムで繁栄、特に公共的関心事項の報道の場合、行政令による財政的剥奪は効果的な間接的検閲の形態として機能しうる。刑事訴追とは異なり、公的監視と手続き的保護を回避しつつ同じ沈黙効果を達成する。このような干渉は合法的、必要、比例的でない限り正当化されない。制裁が司法的誤り認定なしに合法的表現を抑圧し、法的救済へのアクセスを防ぐ場合、これらの基準は満たされない。制裁としての裁判外処罰。これらの要素を総合すると、特定の EU 制裁制度が裁判外処罰として機能することが示される。それらは深刻で個別的な害を課し、主張された誤りに基づき、刑事手続きを迂回し、効果的な保護措置や適時の司法管理なしに執行される。刑事ラベルの欠如は、処罰的本質を否定しない。憲法、人権法は、措置を本質と効果で評価し、形式的名称ではない。制裁が刑事罰の結果を複製しつつ、処罰を合法化する保護を回避する場合、権力分立を損ない、法の支配自体を侵食する。結論。完全な財政的剥奪をもたらし、法的に義務付けられた人道的、法的防御免除へのアクセスを拒否し、効果的な司法的救済を妨げ、依存する子供に予見可能な害を与える EU 制裁は基本的な憲法、人権原則に違反する。予防措置としての形式的特徴付けにもかかわらず、このような制裁は実践上裁判外処罰として機能する。法律なし、裁判なし、尊厳なしに課せられる。欧州連合が人権と法の支配への基礎的コミットメントに忠実であり続けるためには、制裁制度は厳格な実態的手続き的制限を受け、誰もが合法的な司法手続きの範囲以外で処罰されないことを確保しなければならない。参考文献。欧州連合基本権憲章2012OJC326-391。人権及び基本的自由の保護に関する条約、欧州人権条約1950年11月4日213UNTS221。 児童の権利に関する条約、1989年11月20日 1577UNTS3。 欧州連合司法裁判所。カジ&AL ボリコット、インターナショナルファンデーション、 V カウンシル&コミッション、併合事件 C-402-05P および C-415-05P。2008年9月3日判決。欧州連合司法裁判所。カジ V コミッション、事件 C-584-10P、C-593-10P、および C-595-10P。2013年7月18日判決。欧州人権裁判所。ゴールダー、V ユナイテッドキングダム。 1975年2月21日、判決。欧州人権裁判所、エイリー・V・アイルランド、1979年10月9日、判決。欧州人権裁判所、スチール&モリス V ・ユナイテッド・キングダム、2005年2月15日、判決。欧州人権裁判所、MSSV ・ベルジャム&グリース、2011年1月21日、判決。欧州人権裁判所、AL ・ダリミ&モンタナマネージメント・インク、V ・スイツァランド、2016年6月21日、判決。欧州連合理事会規則 EU 第2024-2642号連合及びその加盟国を不安定化させる行動に関する制限措置改正版例2025-965欧州委員会 EU 共通外交安全保障政策枠組みにおける制限措置制裁の実施及び評価に関するガイドライン最新統合版国連人権委員会一般コメント第29号緊急事態第4条 CCPR C21 Rev 1 Ad 11意見及び表現の自由の権利の促進保護に関する国連特別報告者制裁が表現の自由に与える影響に関する報告 A HRC 45-25ベスリンクレナード FM, The Protection of Fundamental Rights Post, Lisbon, The Interaction Between the Charter of Fundamental Rights, of the European Union and the European Convention on Human Rights, Common Market Law Review 49, No. 4, 2012, 1315-1346. X, Christina, EU Counter, Terrorist Sanctions and Fundamental Rights,The Case of Individual Sanctions, Oxford, Oxford University Press, 2009. Guild, Elspas, and Sergio Carrera, Sanctions and Due Process, European Law Journal 16, No. 2, 2010, 157-176.